Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ94です。
ありがとうございます。
怒涛のときメモ3連続配信が終わりまして、
はい、お疲れ様でした
ね。シューティングから続けて、
そうです、
連続配信でめちゃくちゃなんか忙しかった気がするんですけど、
うちの奥さんが、
はい、
ときメモの GS の方が好きなんですけど、
うんうん、
聞いてまして、
はい、
温水プールができたって川崎さんが喜んでたよって言ったら、
うん、
見損なったと夏が来るのは分かりきってるんだから、
うん、
準備をするのが
いやいやいや
当たり前ですみたいなこと言っておりました。
いやいや、だから言ったじゃないですか、頻度が違うんですよ頻度がね、
うん、
うん、いやいや、まあでもね、聞いていただいてよかったですけど、
はい、
今回はね、
はい、
久々の通常回というかまあ通常回なんですけど今までも
そうですね。
今回のテーマはビープメガドライブ、
はい、
これは雑誌ですね。
そうですね、だから通常回って言えるんだろうか
確かに確かに
気がしますが、
長谷川さんの雑誌読みシリーズですねこれ。
はい、
ゲーメスとファミマガに続いて3回目。
そうです、
うん、
もう第3弾にして、
はい、
虎の子が出てきちゃいましたけど、
はい、
いや B メガは、
はい、
本当にファンが多い雑誌だと思うんですよ。ファンっていうか、こう、熱狂的なファンが多い雑誌のようなので、うん、
はい、
まあ、タイトル通りメガドライブの雑誌なんですけれども、
うん、はい、
再三言ってますけど、我々メガドライブちょっと疎いので、
うん、そうですね。
以前はね、お便りに助けられてという感じだったんですけど、うんうんうん、今回はこう、雑誌に助けられて、
そうですね。
メガドライブのお話を久しぶりにしたいなと思います。
そうですね。まあ、私もね、ほとんど読んだことないんじゃないかなと、思うんで、
はい。
まあ、初めて見るぐらいの感じになるとは思うんですが。
はい。
話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まず、雑誌の説明をしようかなと思うんですけど。
はい。
ビープメガドライブのビープとはっていう感じだと思うんですけれども、もともとビープという雑誌があったようで、
ああ、なるほど。
これが1989年5月8日に、
うん、
メガドライブの専門誌、ビープメガドライブとしてリニューアルされたのが、
あ、そういうことね。
今私が手に持っているこちらなんですけれども、うんうん、で、1年くらいしたら月刊化したのかな。
うん、
うん、で当時メガドライブの雑誌っていうのはこれの他にメガドライブファンっていうのが、
うんうん、
徳間書店の雑誌ですけれども、
うんうんうん、
ありまして、まあそれと勢力を二分していたという、
なるほど、
どうだそうですね、うん、でそもそもビープという雑誌はですね、
はい、
かなり古くて、それこそファミマガより前にあって、ただまあ規模が小さい雑誌だったので、
うん、
大手の情報量には対抗できないということで、ほうほう、どこかのタイミングであえて私が扱ってなかったセガマーク3の紹介に比重を置いていったらしいんですね。
もう特化しようと。
そうです。
あ、
そしたら、
うん、
一定の発行部数を維持できるようになって、で、
ほうほうほう、
雑誌としてもちょっと綱渡り状態だったらしいんですけれども、
あ、そうなんや。
だからそのね、マックス3に肘を置いたきっかけがあった流れで、
うん、
こうメガドライブになっていったのか、
なるほどね、
なと思うんですけれども、で以前メガドライブの回でいただいたお便りで、
うん、
ちょっとこの話が出たと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあサターンのねファンの方たちは、
うん、
セガサターンマガジンかな、この後に、
うんうんうん、
ビープメガドライブがその後セガサターンマガジンになるんですけども、
うんうん、
そこでこう繰り広げられていた人気投票の再開争いっていうの
は、
うん、
はいはい、
非常に楽しみにしていたんですが、僕もそれは読んでたんですけれども、うんうんうん、
有名企画ですよね。
そうですそうです。 それをもうビープメガドライブの時にやってまして、う
ん、
この時もやっぱり人気コーナーだったみたいですね。
なかなか普通やらないですよね、ワーストの方を決めるってね。
うん、うん、ワースト決めるというか全ソフトのランキングつけてるんですよ。
そうかそうか、だから自然と最下位が出てくるってことね。
そうできちゃうっていう、うんうん、ことなんですけれども、うん、まあそういう感じで、まあメガドライブに特化してて、
うんうんうん、
セガに対してこう熱い情報を載せている
なるほど。
ビープメガドライブを読んでいこうかなと思うんですけど、はいはい、表紙はですね、
うん、
これは、ジャッキーかこれ。
ジャッキーチェンってこと？
ラウがいるな。
あ、ジャッキーチェンじゃないか。バーチャファイターね。
はい。はい、
うん、
で、なんか、間にソニックがいる。
おー、セガだぞと。
そうです。
セガ専門誌だぞと。
はい。で、1994年4月号ということになってまして、うんうんうん、
なるほど。
ソフトバンクって書いてあるんですよね。
おー。
ソフトバンクがやってたということなんですけど、で、もうこの時にはメガ CD が出てるですね。
うんうんうん。
うん、で、あと、ゲームギアも出ているので、
うん、
新作情報とかランキングの中に、うん、まあ、そっちのハードもちょっと出てきますという感じで、特集はですね、丸ごとセガ AM2 件って書いてあります。
わかりやすい。
AM2 件、
うん。
懐かしいですね。
うんうん
うん、セガ最強の開発チームの素顔に迫る。
そうか、94年でそれやってるってことは、バーチャファイター1の特集してたんかな、じゃあ。
そうかもしれないです、
ね。バーチャ1出た頃ちゃいます確か。
うん、そのくらいだと思う。
ね。
はい。というわけで、ちょっと。
はいはい。
開いていこう。いきなりドラゴンボール Z の広告ですね。
へぇー。
で、次が、ポップルメイルとか。
うん。
で、ベアナックルが3が出るところですね。
うん、
で全然知らない株式会社ムーミンっていうとこから、
うん、
堀のパッドみたいなメガドライブの
周辺機器、
そうそうそうそう、ボタン6つのパッドでスローモードと連射モードととかいろいろついて
る、なるほど、
達人っていうパッドの、
はあはあ、
あとこれちょっと知ってるな、広告ですけど、ゲームアーツから出てるうるせえやつ、これメガ CD じゃなかったっけ？メガ CD だな。
うんうんうんうん。
うん。なんでこれ覚えてんだろう。なんか結構ちゃんとアニメーションしてた気がするんですよね。
あれかな？ PC エンジンで出てたやつの移植とかかな？
ああ、そうですかね。
PC エンジンもね、うん、CD ロムロムでうるせえやつら出てたんで。
うん、じゃあそうかもしれないですね。
うん。
うん。あと、ヴァンパイアキラーっていう。
おお。
まあ、
ドラキュラね。
悪魔城ですけれども。
うん。
とかが、広告が載ってますね。うん。なんか、もう、濃ゆいですね。
ねえ、やっぱ違いますね。
絵がやっぱ、濃ゆい。
やっぱり違いますね。
はい。で、最初に広告があって、紙面として一番最初にあるのが、ゲームソフト売上トップ15。移植希望ゲームトップ20。待望の新作トップ15っていう。あと、ビデオゲームトップ5っていうのがあるな。
ビデオゲームっていうのはゲームセンターってこと？
そうですね。業務用というかアーケードですね。
うんうん、
これちょっと、なんかビデオゲームトップ5面白いんで。あー、これ AO 優勝が2月に開催されてるんで、
はい、
4月号だから結構 AO 優勝の直後ですね。
懐かしいですね、AOU。
AOU って今ないんでしたっけ？
ないんじゃないですかね。
ね、いつの間にかなくなった覚えが、うん、1位がバーチャファイターです。
あ、はいはいはいはい。
うん、
あれですよね。AOU って分からない人に説明した方がいいと思うんですけど。
あ、そうかそうか。
はい。アーケードゲーム用の、
うん。
なんて言うんでしょうね。業者向け展示会みたいな感じかな。
そうですよね。
東京ゲームショーのね、ビジネスデーみたいな感じですね。
そうそうそうそう。うん、で、東京ゲームショーって、夏から秋にかけて、昔秋だったけど、今夏ですよね。
うん、うん、うん。
で、AOU が春にあるイメージがありますよね。
そうそうそう。80、90年代は東京ゲームショーより AOU 賞の方が華やかで大きかったんです、
う
ん
う
ん。
そうですよ。
すごかったんです。
やっぱりゲームセンターがすごかったから。
そうです。で、実際そのゲームセンターの大型筐体とかがね、ずらっと並ぶわけでね。
そうそうそうそう。
で、しかもそれがね、タダで遊べるわけですよ。
そうそうそう。ね、
うん、
格闘ゲームも、
そう。
盛んな時期だから、その新作とかね。
そうなんですよ。
いち早く見れるんで。
で、今みたいにオンラインで YouTube とかがなかったんで。
そうだそうだ。
動いてるものを見るのは、うん、AOU が最初なんです、大概。
確かに。
そう。
そうだ。
これめちゃくちゃ貴重なんですよ。
そうですよね。
はい。
で、 なんか、一般日ってあるんでしたっけ？
いや、AOU はないんちゃうかな。だって、ないですよね、業者向けのイベントでしょ？
そうですよね。
うん、だから。オペレーターというかゲームセンターの人とかに、売るためのイベントなんで。
うんうんうんうんうん、
一般の人が多分来ることはなかったんじゃないですかね。
ね。
多分チケットもらった一般の人が遊びには来てたと思うけど。
うん。
まあだからあれですよ、あの当時 AOU ってゲーム会社の人が、視察行って、
うん、
で、帰ってきて報告させるというのがすごく盛んだったんですよ。
そうですよね。うん、あとはやっぱりゲームセンターを経営してる人がね、来たりしてたんでしょうね。うん、
だから、すごく業界の人にとっても情報収集の場だったんですよね。
うんうんうん。うんそうです。そんな AOU 賞直後のランキングですけど、はい、1位がやっぱバーチャファイターですね。
やっぱりね。うん、まあ衝撃というかまあ1位になるわ、そら。
うん。
あの時の AOU 賞は相当エグかったらしいですから。
うん。
バーチャ発表で動いてんの見た人もみんなびっくりしてたって言ってたから。
ですよね。確かに。うん。いや、想像できる。
ね。
2位がリッチレーサーですね。
ああ、そうか。業務用。でも94年やから、プレステ1がもう出る頃ですね、だから。
そうですよね。だって、そうだよな。メガ CD が出てるから。
でも、リッチは、だからゲームセンターで出て移植されるのも早かったんですね、多分ね。
うん。で、3位が、うん。ライデン2。
おお、渋い。シューティングが3位に入るか。
うん。で、4位が、それいけ、ココロジー2なんですけど。
はーはーはーなるほど。
覚えてます？なんか
あの、心理。
そうそう、心理テストみたいなやつですよね。ね
はいはい。
うん。さすが、知ってますね。
知ってます、知ってます。
で、5位が、ファイナルラップ R。
ファイナルラップ。
うん。
ファイナルラップってレースゲームですよね。
そうです、そうです。F1 系のやつ。
そうか。
はい。ですね。
うん、なるほど。
で、移植希望。
お
ぉ。もったいぶって。
ほうほうほう。
売り上げに行かないんですけど。移植希望はですね。うん、まあちょっと面白そうなのだけ言っていきましょうか、うんうん。1位がサムスピーですね。
なるほど。わかる。時代感じるな。
はい。
もう、94年といえば、サムライスピリッツが出てもゲームセンターで大ヒットした年ですから。
そうです。
まあユーザーって自由ですよね。
うん。
いろんな事情を考えずにね、希望は言えますから。
うんうん、2位がですね、はい。ガロスペです。
わ、すごいな。SNK1-2?
そうですね。
わ、すげえな。
うん。
それってあれですかね、スト2がもう移植されてたんですかね、メガドラで。
そうですね。
ね。
うん。
じゃあ、格ゲー。
出てますね。
自体もメガドラで遊べるけれども、やっぱこう SNK のが移植してほしいと、
うん。そうです。欲しい欲しい。で、面白いのが3位が、バーチャファイターなんですけど、
はいうんうんうんうん、
これ多分3位なのって、うん、まあ、メガドラには無理だろって思ってるから票が伸びないんじゃないかなと思うんですよ、ね。
そうか、シビアやな。
さすがにね、
確かにね
3D は、ちょっと、無理なんじゃないかな。
まあ、それでも 32X というハードでちゃんとね、移植しましたけど。
うん、うん。で、8位にちょっと面白いのがあって、うんうん、プリンセスメーカーが入ってますね。
すごい。
X のパソコンのゲームですもんね。で、10位にウルフファングっていうデータイーストのゲームが入ってたり、
あったあった。
うん。あとは、ドラゴンクエストシリーズが20位に入ってて。
やるなやるな自由やなね。大人の自由とか書けないですもんね。
うんうんうん、うん。
いや、それこそね、スーパーマリオって書いてもいいわけですからね、別
に。そうですよね。あとは、抜群がね、東亜プランのシューティングですけど、入ってたりとか。
はいはいはい。
うん。やっぱメガドライブ好きな人が投票する感じの、
うんうんうん。
ランキングになってますね。で、この時のゲームソフト売上ですけれども、
はい。
1位が、僕ね、これ全然やったことないんですけど、ファンタシースター千年期の終わりに。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
はい。
一作目ですかね。
なんじゃないですか。僕、ファンタシースター全然わかんないんですよね。
違うわ。一作目はあれや、マーク3か。
そう、マーク3でもありましたよね。うん。うん、で、2位が、ぷよぷよ。
うん。
うん。で、3位が、J リーグプロストライカー完全版。4位が、夢見館の物語。
夢見館ってサターンじゃなかったっけ？
これはね、メガ CD だと思いますね。
あ、そうか、そうか。
はい。
なるほど。
業界内でも評判がいい作品、メガ CD の本領発揮だってコメントが。
確かに確かに。
うん。で、5位が、ソニック&テイルスっていう。まあ、ソニックのシリーズですね。ゲームギアの方ですね、これはね。
ああ、なるほど、
ね。だから、このランキングは、メガドラ、メガ CD、ゲームギア全部ひっくるめたトップ15。
すごいですね。
ですけどね。
すごい。
うん。 これ8位にナイトトラップっていうのが入ってるんですけど、
来た。
これ前川崎さん名前出してた。
そうそう。私がそれがやりたくてメガ CD 買った。
そうですよね。
うん。
こう監視カメラを操作する、ね。
そうそうそう。そう。洋芸、洋芸。
うんうん。なるほど。まあ、こんな感じで。
なるほどね。
ですね。でですね、その次のページから B メガドッグレースっていう、
ほう。
一番伝わりそうな言い方すると、
うん。
ファミ通の、
うん。
なんていうのあれ、レビューあるじゃないですか。
うんうんうん、
4人の人が満点でつけるやつ。はいはい、まあ、あれです。
なるほど。なるほど。
はい。ファミ通の方は40点満点ですけれども、
うんうんうん、
まあ、こっちは平均点を出すっていうやり方で、ほうほうほうドッグレースだから何枠みたいな言い方してますけど。
ああ、なるほどね。そういうことね。
うん。うん、まあ、全然知らないゲームもあるけど、ワイアラへの奇跡っていうね。
何すかそれ。
ゴルフゲームなんですけど、
あの、
遥かなるオーガスタってあったじゃないですか。
あったあった。
あのゲームを出してるところのゴルフシリーズ第3弾って書いてありますね。
だからそんな独特なタイトルなん
ですね。そうそうそう、うん。そう言われると納得しますよね。
うん。
うん。まあ、あとは、V5 っていうシューティング、天元が出してるやつ。これ、僕に持ってますけど。
天元
天元ね。天元って確か説明書の文章がヘンテコな。
あ、そうなんですか。
確かそうだった。天元だったと思う。うん。あと、キャプテンラングっていうデータ一層のゲームってことになってるけど、これ多分海外のゲームなんだよな。
うん、
あ、書いてある。ジェネシス用に作られたって書いてありますね。うんうん、
ジェネシスはだから海外用のメガドラですね。
そうです。うん、はい。あと、ファンタシースター復刻版っていうのがある。ですね。
ということは、やっぱ、あれか、マーク3の移植ってことかな。
87年にマスターシステム対応ソフトとして登場したファンタシースター第一作目を復刻。
あ、やっぱりね、そうですね。
うん、うん。7667ということで、なかなか点がいいんじゃないでしょうか。あと、タントアールも載ってる。
メガドラ版。
うん、うん。ファンタシースターより点が高いな。7787だな。評判いいですね。
やっぱあれじゃない、パーティーゲームやからじゃないですか。
うん。アーケードで人気の同名ゲームを移植。アーケード版にあった16のサブゲームに4つのオリジナルゲームも追加って書いてあるので。
なるほど。
うん、アーケードよりボリュームがあるん
で、ね。そっかそっか。
うん。それもあって点がいいんじゃないですかね、
う
ん。
でもやっぱこう、メガドラで複数人で遊べるゲームってそんなになかったから。
ああ、確かに。
貴重なんじゃないですか、やっぱり。
うん。そうかもしれない。
うん、うん。
あとね、モンスターワールドの、これは4かな？
ほうほう。
主人公が女の子のやつ。
へぇ
ー。これね、当時欲しかったんですよね。結局買わなかったけど。
うん。
うん。最近、スイッチとか PS4 もあるんじゃないかな。ポリゴン化したリメイクなのかな？なんかもう最近出ましたね、これは。うん。うん、アーシャっていうキャラが。
あー、なんか聞いたことある。
うん、主人公の。モンスターワールドそれまで男の子だったのになんか急に女の子になるんですよ。うん。あとはベアナックル3ですね。
うん、うん。
うん。結構点がいい。8778ということで。うん、まあそんな感じ。メガ CD もいくつか載ってますね。ゲームの缶詰とか。これ知ってます、うん、なんかいろんなゲームが入ってる。うん、変なやつ。
うんうん。なんか聞いたことある。
うん。あと、ポップルメイルとか、うん、これパソコンのゲームだったと思うんだけど、そうですね。パソコンでヒットした同名ゲームをアレンジ移植って書いてある。
うん。
あと、エコーザドルフィン。
ああ。懐かしいな。
めっちゃ点低い。
まあ、地味なゲームですからね、あれね。
そうですね。あ、これゲームギア版なんだ。
あ、それはしょうがないな。
だからメガドラと比べちゃうと、うん、どうしてもちょっと落ちちゃうねっていう感じのことが書いてありますね。うん。いや、ゲームギアは本当に全然やってないんですよね。ちょっと触ったことあるけど。まあ、こんな感じで。
なるほど。
タイトルぐらいかな。結構あるな。30タイトルぐらい出てますね。月刊誌で、まあ、3ハードをまたいでるとはいえ。
うん、うん。
30タイトルぐらい出るんですね。
一月で。
そうですよね。で、最後に総評が載ってますけど、うん、そこでやっぱり今月もたくさんあって選ぶのが一苦労ですって書いてあるから。
すごい。
結構こう B メガらしく本音で書いちゃってるというか、メガ CD やゲームギアは不作だけど、メガドラのカードリッジはいいねって書いてある。
すごいな。
バーチャレーシングやタントアールはぜひとも友達を誘って一緒に遊びたい。
うんうん。
一人でじっくり遊ぶゲームの方はモンスターワールド4があるから安心だって書いてある、ね。
なるほどね。
うん、ファンタシースターの発売は嬉しいけど、はっきり言って中途半端すぎって書いてある
。すごいな。専門誌やけど、忖度なしなんや。
なしですね。で、この後に B メガ読者レース、ボリューム37ということで、めちゃくちゃあるんですけど、まあこれはちょっとお楽しみということで、ね、取っといて他のページから見てみましょうかね。
Brightbit Brothers。
なんだろう、あとは周辺機器の宣伝ページとか、なんだこれ、メガジェットって。日本航空とセガが共同開発し、国際線機内サービスに使われていたハンディタイプのメガドラ、メガジェットが市販されることになった。
何それ？
写真が載ってるんですけど、
うん、
あの今ファミコンの互換機とかで、
うん、
手に持って、結構でかいけど手に持って上にカートリッジ刺すようなのってあるじゃないですか。
うんうんうん、
あんな感じです
ね。
で、
飛行機に積んでたってこと？
そうみたい。
うん。
うん、
そっか、飛行機の中でゲームが遊べるっていうのが売りだったんですね。
うん。
なるほど。
あ、松竹が画廊伝説映画化記念イベント開催って書いてありますよ。
あ、はいはい。はい、アニメね。
うんうんうん。あとは、バーチャファイターのアルバムが出ますって書いて
ある。音楽もね、力入れてましたからね。
あと、なんでかわかんないけど、
うん、
F1 の特集ページみたいのがあるけど、多分スポンサーで、ゲーム会社が結構出資してるから、
うん、
F1 の本体に、カプコンとか、ストリートファイター2、ダッシュターボとかステッカーが貼ってある。あ、
やってたな。なんかスポンサーなってましたね、カプコン、そういや。
あ、ネオジオって書いてあるバイクとかも。乗ってて、
なんか。SNK ね、確か、バイクチーム持ってたんちゃうかな。チームシンスケにね、スポンサーとしてついてたんですよ、は
い
は
い
は
い、
当時。
へぇ、いや、時代ですね、これも。
うん、そうそう。
いや、だって、MotoGP とか F1 とかもテレビで見なくなっちゃいましたもんね。
そうですね。
なんかね、昔深夜に結構やってましたよね。
そうですね。
で、やっぱり、AO 優勝のリポートがありますね。うん、ページ何ページか書いて、
ね。セガといえばアーケードゲームですからね、やっぱり。
はいはい。各社の新作目白押しということで、
うん、
94年の AO 優勝は、デイトナ USA。
うわー、そうや。面白かったな。あと、
セガのガンアクションゲームで、あの、ジェラシックパーク。
あったあった。
ありましたよね。あった。これ、俺も今、すごい思い出した。
あった。
うん、で、ストリートファイターシリーズはですね、
うん、
スーパーストリートファイター 2X のタイミングですね。
はいはいはい。
うん、で、リュウコが2、
うん。
で、パロデュースは極上パロデュース、
うん。
で、ファイターズヒストリーはダイナマイト。
そうですね。
で、アクションゲームはトップハンターが出てますね。
ああ、そうそう。
うん。
そうですね。
これ手が伸びるやつですよね。
そうです、そうです。
ね、うん、はい。これ結構面白かった気がする。
2、うん、ラインのベルトスクロールアクションですね。
うんうんうん、はい。あとは、名作、フライングパワーディスク。
出た。
出てますね。
ねえ、そうそう、そうでしたね、94年か。なるほど。
全く知らないサミーのデッドリースポートっていう実写取り込み対戦格ゲーが出てますね。
ありましたね、あったあった。
ありました。
覚えてる。うん。
なんかこの頃、いくつかありましたよね。
ありますあります。
取り込んだ写真を動かして
るような。あれ、あのね、ミッドウェイがね、
うんうん、
モータルコンバットとか作ってて、ね、モータルコンバットってほら、もともと実写取り込み系じゃないですか。
そうですね。うん、そうか、そうか。
そうそうそう。
あの流れなのか。
そうですね。
あと、アトラスから斜めでマジックっていうパズルが出て
た。あったな。
これありましたね。
あった、覚えてるわ、そのタイトル。
うん、そう、タイトル覚えてる。
うん。
あと、ナムコのシューティング、縦シューですね、うんうん。ネビラスレイ。
あった、あった、あった。ね、
これ、
最近聞かへんけど。
そう。これ、すごい久しぶりに思い出した。これ、どうしたんですかね。
全然移植とかもしないですね。
ですよね。してないですね。
うん
うん、で、シューティングっていうと、
うん、
名作のレイフォースが出てますね。
そうですね。
今年はね。なんか、そんな感じで、結構いろいろ。はい。でも、やっぱり、格ゲーが、中心みたいな記事が書いてありますね。
しかも、バーチャファイター1でしょ？
う
ん。いや、そりゃ特集しますよ。
いやー、華やか。どこでやってたんだろう、この頃は。幕張ですかね、やっぱり。
は
い、
そうですね。あの頃は幕張か。
はい。で、その後のページから、サターンの特集というか、こんなゲームになるんじゃないかみたいな。
あ、まだ出てないから?
はい。セガ次世代機サターン括弧仮。
まだ仮か。
新体制いよいよ始動ということで、サターンのプロダクトマネージャーっていう方が、喋ってますけれども。で、ラインナップとして、デイトナ USA とバーチャファイターはもう決まってて。
はいはいはい。
あ、これ、ペパルーチョの元みたいなやつが乗ってんな。
ああ、そうか。ロンチでしたよね、確かね。
あれ、ロンチでしたね。あ、あと 3D シューティングゲームって書いてある写真が、緑色の竜に乗ってるから、これパンツァーの元ですね。
そうか、じゃあ名前もまだ決まってなかった。
決まってないし、まだメビウスにデザイン頼んでないです。
なるほど、なるほど。
もうちょっと普通のドラゴンですね。
めちゃくちゃ開発途中のやつやな、じゃ
あ。サターンはこんな形。
ああ、あるある。ハードの形予想ね。あるある。
ですね。なんか、本物のサターンに割かし近いですけど、もうちょっと平べったい。なんか、3DO みたいな写真が載ってて、あとは、ハードスペックがいろいろ載ってますけどね。CPU とか、メモリとか、はい。サウンドとか。サターンは時代を作り出すハードです。従来のセガの殻を大胆に打ち破って誕生します。期待してください。必ずその期待に応えますって書いてあります。
またあれですかね、CD ロムとかっていうのも発表してない頃ですかね、もしかして。
いや、それはね、CD ロムドライブ倍速インテリジェント CD
の、そこは出てんねんな。
出てますね、
はい。
で、後ろにカートリッジスロットがつく、みたいなことがもう書いてあるから。
なるほど。
わりかし、もう形は決まってたんでしょうね。
確か94年の年末に発売でしょ?確か。
ああ、そうでしたっけ?
だからちょうどその、新ハード競争がめちゃくちゃ激しかった時ですよ。
そうですよね。
で、お互い様子見して、お互いが相手より安くせなあかんっていうので、その値段を下げる競争をしてたんですよね。ここがね、本当にユーザーから見てもめちゃくちゃ熱くてですね。
そうか。確かに。文中で発売まで半年的なこと言ってますね。
う
ん
う
ん、
そうでしょ。
だからやっぱ94年の末に出てるんでしょうね。はい。で、まあ、こういう特集ページが、ニュースページみたいなのの後に、やっぱり新作の情報みたいな感じ。で、新作情報として、特報としてソニック・ザ・ヘッジホッグ3が発表されてるな。3がどんなゲームか全然、あれです。わかんないですけど。で次の特報としては、画廊伝説2が載ってますね。
おー、2? スペシャルじゃないんや。
スペシャルじゃない。みんなスペシャルが欲しいって言ってるけど。まあ、6月に、これ宝から出たやつですよね。なんで宝から出るんだろうって当時思った。
そうですね、確かに思った。
クラウザーと三刀士が載ってますよ。
ああ、はいはいはい。
そんな三刀士なんて言い方してたっけって。
してましたよ。
全然覚えてない。
そうそう。スト2が四天王で、ガロは三刀士なんですよ。
なるほど。クラウザーはやっぱ上なんですね、一度、ね。
そうそうそうそう。
うん。
だからベガみたいに自分をね、四天王の中に入れないんです。
なるほど。
確かベガ入れてましたよね、自分。
まあそうですよね。四天王だから入っちゃいますよね。ですね。あ、すごい。こんなこと載せるんだなって感じですけど、今まで移植された画廊シリーズ一覧みたいのがこのページ載ってて、
ほうほうほう、
画廊伝説って、まあ、ネオジオで出てるけど、スーパーファミコンで出て、2はスーパーファミコンでも出てって、メガドライブじゃ、やっぱ無印はもう出てるんですね、あたりなんですけど。で、PC エンジンは、2しか出てないんですね。
そう。
無印がないんだな。
そうそうそうそう。
でゲームボーイでディフォルメの画廊伝説が。
ああ、いっぱい出てたな、確か。あったあった。
はい。であとは、ラングリッサ2とか、メサイアですよね。まあ、そこら辺が載っててですね、最新ソフトをキャッチアップっていうページでですね。BB ブロスだとちょっと有名な、新創世紀ラグナセンティの記事が載っております。
やったーやったぜタイムリータイムリート
リニティシステムの謎大公開って書いてあるんですけど、
やりましたね。このためにやったみたいなもんですよ。もう
僕クリアしたけど、トリニティシステムって初耳です、
ね。どういうことあったでしょう、
ね、動物二人連れてることを三味一体自分と合わせてね、はい、ということでトリニティシステムと言っているようです。
要するにパーティーね。
そうそうそう。
はいはい、なるほど。
いやでも結構期待されてますね。
まあ 確かにそのメガドラもロールプレイングゲームというのは少なかったんじゃないですかね。
そうですね。
やっぱりね。
メガロープレイプロジェクト。
そうそうそう。
とは、でもこの時には言ってないのかな。
スーファミとかと比べるとね、どうしても、ちょっと物足りなかったんじゃないですかね。うんうん、
はい。で、開発のガウエンターテイメントからのコメントが載ってて、
うん、
B メガの特徴なんですけど、
はいはい、
結構開発会社からのコメントっていうのを取ってきてて、
ほうほうほ
う、うん、よく載っている感じがするんですけど、
うんうん、
まあガウエンターテイメント、まあ、ガウって呼んでるな、
うん、
ガウからのメッセージっていうところで、
うん、
エクスランザーから1年、今度はアクション RPG を6月にリリースすることになりました、
うんうん、
超綺麗なグラフィック、奇抜なストーリー展開、これ自覚があるんですね、
うんうん、
トリニティシステムが売りのアクション性などなど、楽しさ盛りだくさん、うん、メガドラユーザーのあなたにだけ送る超大作ついに登場。
なるほど。
うん、
いやでもまあ嘘はついてないですね全然
ね。ね、うん。でもやっぱ期待されてて、
うん。
だって
完全オリジナルってことですもんね。
はい、そうですそうです、うん。だからメガドライブユーザーのあなたにだけ送るという ね。う
ん、オンリータイトルってことですよね。
はい。
うん、
であとはスポーツが多いな。FIFA サッカー。ザ・ストリート・バスケットボール・ジャミット NBA プロ・バスケットボール94ブルズ VS サンズとかね。
スポーツは硬いですからね。しかも内容的に完全にあれですね、日本じゃないですね。
ないですね、
うん、
でこんなゲーム全然僕知らないですけど、ロボコップ対ターミネーターっていうゲームが、
うわ、めっちゃ面白そうじゃないですか。
バージンゲームって知ってますか？
いや、知らない。
知らないっすよね、うん、
アメリカの会社じゃないですか。
ですね、うん。完成ゲージ 100% って書いてある。
すごいな。
なんだこれ。ロボコップとターミネーターの主人公同士、文字通り戦うという贅沢なキャスティングのゲームがこれ。頑強なボディのロボット2体。
うん、
全11ステージで暴れまくるぞって書いてある。
ああ、対戦じゃないんや。アクションゲームだよ。
みたいですね。うん、はい。であと、スパーク。っていうゲームが載ってるんですけれども、
うん、はいはい、
これ画面見て僕なんだかわかるんですが、
はい、
これ発売された時はパルスマンって名前になってますね。
あ、だから変わってるんや。
はい、これ仮ですね。
あ、
これゲームフリークのオリジナルアクションゲームです。うん、パルスマン。僕当時持ってましたね。あんまり進まなかったけど、なんかちょっと変わったキャラデザインでいいなと思ってて。はい。あ、なんか名前を変えるけど新作情報が延々載ってるな。今度 B メガホットメニューとかなってるけど、こうドラゴンボール Z だし、これはもう出てるやつなのか。
うん、あ、そうかもしれないですね。
いや、でも開発ゲージ 50% って書いてある。
出てないやん。
出てないな。
出てないやん。
ダイナマイトヘッディとか載ってます。
あ、懐かしい。
トレジャーの
懐かしい。
うん。あと途中で名前出してキャプテンラングも載ってますね。うん、で、まあ、ここまでからで、だんだんモノクロになってって、うん、って、いろんなコーナーがありますけど、
うん、
林原めぐみさんが1ページ持ってますね。
うんうんうん、
電脳文化猫娘って書いてあるけど。
懐かしい。
あとは、データウエストとかメサイアとか、天元とか、うん、メーカーが少しコーナーを持ってるみたいですね。
うん
うん、あ、トレジャーなんか1ページ持ってる。
さすが。
うん。事務所が移転したっていう報告。
平和というかなんかすごいな。
引っ越しはとっても大変だったけど、綺麗なビルは気持ちいい。
すごいな。密着してるな、開発会社。
コンビニには不自由しないって書いてあります。うん。なんか Windows の CM とかも載ってるな。
もう、あれじゃないですか。もともとビープがパソコン雑誌だったからじゃないですか。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。
なるほど。で、鉄拳バイブルっていう名前で、
うん、
ベアナックル3の特集が載ってるんですけど、
うんうん、
ベアナックル3は音楽が小四郎さんが関わっててですね。
ああ、はいはい。
なので、川島さんっていう方と小四郎さんっていう、こう、サウンドの二人がいろいろコメントを返してるページが、
うん
うんうん、写真が載ってるけど、若い。
そらそうでしょ。
すごい若い。でも確かにベアナックルってやっぱ、なんかメガドライブのゲームの中でも、すごく出来がいいシリーズだから、
うん、
で、僕3は買わなかったかな。でも全部やってるんですけど、
うん、
全部ちゃんと面白いんですよね。
うんうんうん、
途中のナンバリングでがっかりしたってことがなくて。
へ
ー、いいシリーズで、3は特にドット絵がすげえかっこいいんですけど、うん、これ多分なんですけど、
うん、
この後ね、
うん、
フロントミッションのオルタナティブっていうゲームがプレステで出てるんですけど、
うん、
それのキャラで出してる靴沢隆一郎っていう方がいてですね、うんうんうん、これ多分靴沢隆一郎さんだと思いますね、キャラデザとかドット。すごいなんか似てるんですよ、独特の癖があるから、うんうん、そうなんですよね、ベアナックルも好きなんですよね。3のキャラってサイボーグのおじいちゃんとかいてすごい、ヘンテコですから。
すごいな、ニッチなとこ狙ってんな。
ね。で、あと、コナミもページを持ってて、
うん、
メガドライブで、まあ、スーファミでも結構出てるんですけど、スパークスっていうシリーズがあってですね、
うん、
ロケット背負ってる、これネズミなのかな、うん、なんか高速で動くネズミっていうゲームを。
どういうことや。
ソニックとは違う高速で
動く。ああ、そういうことか。
ネズミのゲームがあるんですけど。
なるほど。
結構面白いんですよ、スパークスは。
うん、うん。
うん。それの宣伝とかしてって、うん。そうですね。だからやっぱメーカー独自のページが結構あるのが特徴かもしれない。
うん、うん。
うん。でもまあ大体は新作情報だな。この後もカラーに戻ってもやっぱり新作情報が延々続いて。で、
うん。
特集丸ごとセガ AM2 件ということで、
うんうんうんうん、
すごい若い鈴木優さんの写真が載ってますけれども、入社2年余りにして世界初の体感ゲーム第1弾ハングオンの企画プログラムを手掛け世界的大ヒットさせるって書いてありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でも本当そうですよね、この頃の AM2 件は
いやもうすごいですよ、
すごかった、
ね、エリートチームですよ、
うん、あの、ヤシの木のね、マークがすごい覚えがある。ちょっと面白いなって思うのが、
うん、
AM2 件の足跡っていうのがあって、うん、ハングオンが1985年7月、
はい、
12月にスペースハリアー、
うん、
で86年9月にアウトラン、
うん、
87年7月にアフターバーナー、
うん、
で88年8月にパワードリフト、
うん、
90年に入って、で、G6 と R360。
うん。
で、92年になって、バーチャレーシング、93年年末にバーチャファイター。
うん。
そう。っていう流れで来てるっていう。うん、そうですね。もう全部、ちょっとパワードリフトは、
いや、でも、どうなんだろう。全部第一線ですよ。もう本当
に。そうですよね。でも、
本当にすごい。
うん。名作しか
出てない。そうです。名作というか、本当に他にないものしか作ってないっていう感じですよね。
うん、
本当すごい。業界を引っ張ってる感が半端ないな。
うん。大型筐体じゃもう、本当に、頭二つぐらい抜けてますよね。あ、もう
全然、全然もう他のメーカー追いつけなかったと思いますよ。
ええ。いや、R360 出た時はもう本当びっくりしたもん
な。まあそうですね。あの、もうこれが究極だろうっていう筐体ですからね。う
ん、ですよね。確かにね。
いや、あれは本当ね、うん、作っただけでも大したもんですよ、あんなもん。
ね。
うん、商売として成り立たないですもん、だってあんな。
うん。そうそうそう。
うん。
うん、ほんと、セガらしい感じ。
うん。
じゃあ最後に、
うん。
一番名物コーナーだと思われる、B メガ読者レースなんですけれども、うんうん、これ初めて入ってきたゲームとかがありまして、だから前回の順位とかも載ってるんですね。
うんうんうん。
で、1位がですね、ファンタシースターですね。
ああ。
うん。で、2位がガントレット。
うん。
で、3位が夢見館。
おお。
で、4位が、シルフィード。
ああ、やっぱ人気あるね。メガシーでね、
うんうん。
シューティングといえば。
そうですね。で、5位が、ギャンブラー自己中心初。ということで。で、8位にですね、
うん、
初登場があるんですけど、
うん、
フラッシュバックっていう、洋芸ですね。
うん、
すごいヌルヌル動く、あの、プリンスオブペルシャみたいな感じの。
ああ、なるほど。
ゲームなんですけど、
うんうんうん。
これが8位に初登場で上がってくる。ということで、やっぱ人気あるんだな、うん、これ、
うん。
で、31位にですね、
うん、
今非常に高額ソフトになっている、
うん、
バトルマニア大吟醸っていうゲーム、うん、これビッグ東海なんですけれども、うん、アクションシューティングなんですよ。でバトルマニアっていうのが前にあって、これは、うん、まあ、続編なんですね、
うんうん。
これがやっぱすごい面白いらしくて、
うん、
偽物が出回ってる系の、高騰してるソフトですけどね。うん、これも初登場で31位ですね。 こんな感じでザーッとあって、これ、これ全部で何タイトルあるんだろう。
いや、だって確かそのページだけでめちゃくちゃあったんちゃうかな、だって。しかもすごいちっちゃい字で書いてあるでしょ。
そう、めちゃくちゃ小さい。
老眼だと読めないですよ。
386位まであるということは386本で、
すごいな。
これどんどん増えていくってことですもんね。
そうそう。
うん。
よくやってんな。
だからページの左右に、こうランキングが細かーく載ってて、中央付近に新作でこれはこんな高いとこにあるよとか、なんか中間ポイントのソフトだけどこれがおすすめだよみたいなのがいろいろ書いてあるという。67位に重装騎兵レイノス。68位に対等のナイトストライカー。76位にチェルノブがありますね。
そのあたりになってくると順位的に高いんか低いんかもわかんないですね。まあまあ上位、半分よりは上やけど。
川崎さんって全然メガドライブやってないですか？
あのね、ほんまほとんどやってないですね。
うーん、
スーファミと同じぐらいかな。スーファミとメガドラって同じぐらいやねんな。もう、だからその頃はほぼ PC エンジンだったんですよ、私。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。
以前僕が紹介させてもらったグレイランサーっていうシューティングがあったじゃないですか。うんうんうん、メサイアの、うん。あれがちょうど150位にいますね。
真ん中ぐらい。
いや、386だから真ん中よりちょい上ぐらい。ぐらいですね。
うん。
うん、龍子の剣が248位。という感じなんですけど、
うんうん、
じゃあ、最下位の方を見てみましょうか。うね、もう最下位の方は、なんか色が違うんだな。
うんうん、
下13本だけなんか色が、374位から下が、色が違うんですけど、うん、374が四天明王っていうゲームなんですけど、
うん、
これ僕、ヤニクさんから借りたソフトの中に入ってましたね。
すごいなぁ。そんな本まで持ってんの
?376 位に、ああ、ハリマナダが入ってます。いろいろなハードでこれ出てたけど。で、378位にストリートスマートが入っているな。
うん、
で、380位に中島悟監修 F1 ヒーロー。
聞いたことあるわ。
これお便りでね、いただいた。
出ましたね。
はい。うん、下の方で、こうずっといるゲームの一つですけど、うん、その下に、
うん、
惑星ウッドストックファンキーホラーバンドっていう、これも聞きましたね。
もう有名なんでしょうね、メガドラ知ってる人からするとね。
うん。で、その下がラスタンサーガ2。うん、その下がダブルドラゴン2。ダブルドラゴンってこんな低いの？ダブルドラゴンってこんなつまんなくできるかな、あのゲーム。
なんでやろう。
なんでですか。相当悪い移植なんでしょうね、これね。
そういうことでしょうね。
うん。384位が XDR、うん、385位がソードオブソダン。
うん。
この号の最下位。
うん。
386位は、
うん、
邪神ドラクソスでした。
それや、聞いたことある。第3か誰かが言ってたんちゃうかな。
言ってました。
それ音で覚えてるわ。
うん、
ドラクソス。
まあ、一番下の層の寸評がちゃんと載ってまして。
うん、はい。
びっくりマシーンの裏書きみたいな文章が書いてあるんですけど、
うんうん、
夢幻の中島、怯えるドラクソス。
怯えるっていうのはその、抜かれるんじゃないかってこと？
そうなんですかね。
なんで、その、レースゲームがそんな面白くないって何がダメなんでしょうね。
どうなんすかね。光も刺さない最下位層に革命をもたらした英雄中島皇帝は、帝王ソダンの放つ開口戦を浴び、もろくも2ヶ月で王位を退いた。
あ、じゃあ、もっと下になってた時があったんですね、じゃあ。
そうですね。一時は386位というか、一番下まで下がったんですよね。残る小悪党ドラクソス将軍は、一時的に仮の皇帝に祭り上げられたが、ああもはや帝王の影に怯える雑魚的状態。
ああ。
自業を待てって書いてありますね。
すごい遊んでるな。
ですね。
うん、
これ専門誌とは思えないこと書いてますよね。
いや、すごい。
うん、
まあ、許されてるんでしょうね、多分ね。
そうですね。
うん、
ねまあ全体の、
はい。
総評が載ってまして。
はいはい。
気がついてみると4年目に突入した B メガ読者レース、うん。こうして改めて順位表を眺めてみると、上から下に至るまでメガドライブの充実度は光ってきた。
うん、
毎月のように変動を見せる上位争いも、最近のメガドラの好調さを示していると言えるんじゃないかな。
なるほど。
今月も3月に発売された大量のソフトでランキングを賑わせてくれそうだ。来月はソダンの逆襲も見逃せない。
もう、そこが注目になったよね。
ね。
そうか。そうやって聞くとほんまにソードオブソダの名前がたくさん出てきたっていうのは、やっぱそういうことなんでしょうね。
そうですね。
もうメガドラファンならば知ってるタイトルであると。
はい。
なるほど。
うん。でも愛情がある感じはしますね。やっぱり。本当に。メガドライブファンの人は懐かしく聞いてもらえたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、結構でもアーケード寄りの記事も多くて、
そうですね、
僕も懐かしかったですね、うん、94年って本当にゲームセンターでいっぱい遊んでた頃なんで、
うんうん、いやもう私も記憶としてはかなり残ってる頃ですね94年は、だからやっぱプレステとサターンが発売されて、しかもアーケードゲームも人気があったという時代ですから、もうめちゃくちゃ覚えてますね。
ね。セガもね、やっぱりこう、すごく業界の中心にいましたもんね。
そうですね。やっぱアーケードのイメージがめちゃくちゃ強いですね。
強い、
その頃は。まあその家庭用ハードではね、ちょっと国内では任天堂に押されてましたけど、アーケードに関してはもうトップメーカーですよ、やっぱり。
ね。本当に今の若い人なんて、セガがハード持ってたって知らない可能性ありますよね。
そ
うですね。
それよく言われますけど。そうですよね。
やっぱり、そうですよね。
任天堂とね、戦ってたんだよっていうね。
そうですよ。
今や、任天堂のハードにね、ソニックが出てる時代ですから、あんなことなかったんですから、昔。考えられなかったんですよ。
考えられなかった。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、
はい、
どうなってますでしょうか。
メタルマックスを引き続き遊んでいるんですけれども、
はい、
今回ちょっと B メガを読むのに熱心になりすぎて時間がないので、
はい、
ささっと言うとですね、
はい、
確か前回ビッグキャノンっていう巨大砲を、と戦って、まあ。
なんかそうそう、国境じゃない、橋？
そうそうそうそうそう。うん、そこに、まあ、巨大砲台が2機あってですね。
うんうん、そうそう。
一回やられたんですけど、
うん、
鉄鋼弾っていうのをもう持てるだけ持ってって、
うん、
まあ倒しまして、
はい、
で、新天地に移動してたんですね。
おーおーおーお
ー最初に老夫婦の家が出てきて、
うん、
まあ老夫婦の家ってわかんないですけど、入ってたら老人がいてですね。
うん、
向こうの土地から悪い奴が入ってこないように置いてあった砲台を倒してしまったんかみたいな。
ああ、そうなんや。
言われるんです
か。あらあら、えらいこっちゃ。
そういうことかと思ったんですけど。まあまあもうね、済んだことはしょうがない。
いやいや、えらいことなってますやん、それ。ええー、防衛装置壊したの？
みたいですね。で、まあ、いろんな、なんていうか、町というか、うん、このゲーム、町よりもうちょっと小さい集落みたいなのもあるんですよね。
はいはい。
まあ、そういうとこ寄ったりとかして、
うん、
最終的にオードリーっていう大きい町にたどり着くんですけど、
うん、
ここがもういかにもな感じで、
うん、
ハイビルが3棟建ってて、そこの中に人が住み着いてるんですよ、
うんうん。
そのハイビル3棟をまとめてオードリーの町って呼ぶみたいで、
うん、
もういかにも正義家末物って感じなんですけど、
うん、
ここの地下にバーがあってですね、
うん、
なんか不良軍団みたいのがいて、
うん、
机を全部占拠しちゃってて、で話しかけてもまあ特に何もなかったんですけど、
うんうん、
その後うろうろして戻ってきてまた話しかけたらなんか喧嘩になって、
はい、
なんで最初なんなかったのかちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
まあ普通にイチャモンつけられた後に、
うん、
エンカウントして戦闘になるんですよ、
うんうんうん、
でまあ勝ったら、
うん、
その中の一人が女性でですね、
うん、
前に、レッドウルフっていう人がいたって言ったじゃないですか。
うん、
最初、戦車譲ってくれる人、
うんうんうんうん、
すごく有名なハンターが、そこで飲んでて、
うん、
でまあ、うるさいぞみたいな怒られたのかな。
うん、
で、その、不良グループの中の女ソルジャーかな、
うん、
が、こう、レッドウルフに突っかかってったら、レッドウルフすごい強いんで、
うん、
ボコボコされてですね。で、その女の子が、こう、うん、もっと強くなりたいから、
うん、
お前らの旅に同行させてくれって言ってきて、仲間になりました。というわけで、三人目の仲間は、ソルジャーという。
あ、女キャラが。
はい。だから、ハンター、メカニック、ソルジャーになって。
バランスいいじゃないですか。
うん、そうなんですよ。で、まあ、やっぱレベルが一番低いから、
うん、
乗り物に乗せてたんですけど、
うん、
まあ、めっちゃ弱くてですね。レベル低いからかなって思ってたんですけど、
うん、
その後で分かったんですけど、
うん、
ソルジャーって、
うん、
肉弾戦というか、その、車乗らない方が強いみたいな。
いや、だってどう考えても、そういう名前ですよね、ソルジャーって。
そうそうそう。
戦士ですもんね。
うん。だから、下ろして、戦闘したら強くて結構。うん。
面白いな。生身の方が強い
んや。そうなんですよ。今、ウージーを持たせて
る。ああ、いいですね。かっこいい。
これね、よくできてるなって思ったのが、その不良グループが襲ってくるときに、6人くらいいるのかな、で、この街の武器屋で、初めてグループ攻撃のウージーが買えるんですよ。
はいはいはい。
で、買った直後だったから、その不良グループ6人くらいを、一斉に撃てるんですよね。
ああ、いいですね。
うん。だからこれ、多分狙ってるんじゃないかな。
狙ってるでしょうね。間違いなく、やっぱり、ね。
こういうのはやっぱりうまいなと思って。
大事ですよね。
で、以前川崎さんが戦車売ってないの、はいはい、みたいな話してたと思うんですけど、この街のもっと下の方に、同じようにビルが何棟も建ってて、そこに人が住み着いてるエリアがあるんですよ。ポートスラムって言って、そこは街中でもエンカウントするんで、まあ本当スラムなんでしょうね。この中のビルの一個で戦車売ってる人がいました。
お
で、値段がわかんないんですよ。いくら出せるんだみたいので、自分で数値入れるんですよね。
なるほど、面白いな。
で、とりあえず、持ってる限度額突っ込んだんですけど、買えないんですよ。
あ、じゃあ全然足りひんのか。
そう。だから分かんない。
それか、そうか、フラグが立ってないのかもしれないですね。
あ、そうかもしれない。ただ戦車なんですよ。バギーではなくて、ちゃんと砲塔がついてる戦車で。
じゃあ次はそこで戦車を手に入れたら、やっと長谷川さんが乗れるってこと
かな。そうですね。今3人。いや、でも一応自分は乗ってるんですよ。
あ、そっかそっか。
自分の戦車と、
そっか。
2代目のバギーと、花を愛する社長から譲ってもらったやつね。
じゃあ、戦車もう一台手に入れて、例えばバギーを置いていくってなったらどっかに預けるってこと？
多分そう。最初の家にドックみたいのがあったから、多分そこに置くんじゃないですかね。
さすがに武器とか装備みたいに持ち歩くわけじゃない
ん
です、
ね。だから買えなかったんですけど、まあこのスラムでロックハッカーっていう、多分重要アイテムだと思うんだけど、鍵を開けられるアイテム。ドアによっては鍵が閉まってて入れないんですけど、あんまりそういう場所ないんですが、まあ、それを開けられるアイテムっていうのをちょっと手に入れましたね。で、まあ、この街の中にもそれじゃないと入れないエリアがあって、なんか地下道みたいな、マンホール降りた地下道みたいなのあるから、こっから新天地にまた行くのかなって思ったんだけど、なんかどうもそうじゃないので、多分もっと別の場所があるんだと思うんですけど、賞金首も特に今わかんないし、なんでもうちょっと探索したら新しい場所が出てくるのかなと思ってやってますが、まあ、とりあえず3人目の仲間が加わったという感じですね。
なるほど。順調ですね。
はい。面白いですね。
なんかこう、ちゃんとゲーム進行に合わせて新しいシステムが理解できるように作られてる感じが良心的ですね。
そうですね。
設定だけ見るとすごく色物な感じしますけど。
確かに。
ゲーム内容自体はすごく初めての人が遊べるように作られてる感じしますね。
本当に選択肢は多いというか、その人間でも装備とかってあるじゃないですか。
なるほど。
で戦車もいろいろあって、で改造もできたりするんですよ。エンジン乗せ替えたりとかできるから、だからそういうので、まあ、要素は多いですけど、まあ、ファミコン末期ともなるとこうなるかなとは思いますね。はい、
いいですね。まだ今のところこう話がね盛り上がってきてないから、多分一通り仲間が揃って、戦い方や装備も分かってきた頃にメインストーリーがこう動き出すみたいな感じなのかな。
ですかね。どうですかね。なんか不思議な感覚はします。大筋がないけど、まあ飽きずにやれるって。
いやなんかそこもね含めてすごくドラマ性を感じるんですよ。最初はハンターとしてこう生活してたら、事件に巻き込まれていくみたいな展開になるのかなと思って、だからそれ自体をストーリーとして見せるんじゃなくこうゲームシステムとして見せた上でつながっていくような感じはしますね。なんかね、増田さんっぽい感じはすごくするけど、ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はビープメガドライブでした。
はい。
まあ雑誌シリーズということでね。
はい。
やってきてますけど、次は何になるんでしょうね。
何ですかね。
電撃 PC エンジンとか。
あ、じゃあそれは川崎さんがあのまだお持ちだと思うんで。そうそう。
多分ときめもの GO だと思います。
そうですよね。ときめもしか乗ってないみたいになっちゃうかもしれないけど。
そうそうそう。はい。まあ、なのでね、またこの雑誌シリーズもやっていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。